おはようございます。
おはようございます。
今日も続けて、ヨナ書を学びます。牧師先生にはいろんな牧師先生がおられます。型破りの牧師って言われてる人もいるんですが、皆さんもご存知でしょうか。アーサー・ホーランドっていう、牧師伝道者がおられます。彼はですね、だいぶ前に、仲間と一緒に沖縄から北海道の、宗谷岬まで3700キロあるそうですけども、十字架を担いでですね、行進をした人です。1日35キロほど歩いたんだそうです。約4ヶ月ぐらいかかったと言われております。その後は今度はアメリカの方で十字架を担いで、西から東まで渡ったそうでありますけども、で、ある方がどうして十字架を担ぐんですかと聞いたそうですけども、彼はこの十字架はイエスの罪の許しをシンボルとしてるんだと、一人でも多くの人がイエス様を信じてほしいんだというふうに、伝えたそうであります。担ぐだけでもなんかね、証になっているように思うんですけども、そういう人が、います。でさて、今日はですね、さらに遡りますけども、聖書のに入っていきますが、今から約2600年前になりますが、預言者ヨナという人がアッスリア帝国の首都であったニネベに出かけていって、そしてその町を巡ってですね、回って神様の言葉を伝えたという、そのような箇所で、箇所が今日の2章で、あります。ヨナという人がどういう人であったかを私たちは1章2章と学んでまいりました。神様の御顔を避けて神に祈らなかった人であり、でも2章では神に祈るようになったことを見ました。神様に従わないで歩んでたヨナでありましたけれども、今日のところは神様に従って歩み出したということが書かれています。で、今日この3章、神様に従ったヨナというタイトルにつけましたけれども、ここを見ていきたいと思います。今日もですね、この3章を、語る側もまた聞く側も分かりやすいかなと思うんですが、3つに分けて話をしたいと思います。1つはヨナがニネベで宣教したというこの出来事です。そして2番目には、人々の反応はどんなものであったか、ニネベの人たちはどのように受け止めたのかということ、3番目にはですね、神様はそれをどのように受け止めたのかということであります。今日のどこ読めば皆さん大体理解できるところだと思うんですよね。私がもう話すこともなくても、よくわかるところではないかなと思いますが、行間と言いましょうか、さらにこのところを汲み取っていくことができたらと、そのように思います。まず最初のヨナのニネベにおける宣教を見てまいりましょう。1節から5節に書かれてあります。1節、再びヨナに次のような主の言葉があったとあります。ここに再びという言葉が使われています。すでに見てきましたヨナ書の1章の1節2節、そのところにも神様はヨナに立って、あの大きな都ニネベに行って、叫べ、彼の悪が私の前に登ってきたからだと語っておられました。これが1回目。 で、今日のところは2回目ということで再び次のような種の言葉があったというのであります。皆さん、再びという言葉は何を私たちに語っているでしょうか。それは神様は再びチャンスを与えてくださっているということであります。1回目言うこと聞かなかったからもう2回目はない、もう頼まない、言わない、そういうこともあるでしょうけども、神様は1回目言うことを聞かなかったからもうあなたの預言者の務めは終わりだ、もう他の人を選ぶとかですね、そういうふうに考えなくてですね、彼にもう一度従う機会を、チャンスを与えたのだと、そのように思うのです。私たちは皆さん、三度イエス様を否定したペテロをご存知だと思います。そのペテロに対してよみがえったイエス様は、ペテロに対してあなたは私を愛するかと三度問いました。ペテロは心苦しくなって、主よ、あなたはご存知です、私はあなたを愛しますと答えます。イエス様は彼に対して何と言ったか、私の子羊を飼いなさい、私に従ってきなさいと語られました。ペテロはもう一度立ち上がることができました。イエス様が言葉をかけてくださって、そしてもう一度私に弟子としての道を歩ませてくださった、このと再び主の言葉があった。神様は本当にやり直しができる機会をもう一度与えられたということを知ることができるのではないでしょうか。さて、ヨナはその言葉を聞いて今度は従って出かけていくのであります。主の言葉の通りに立ってニネベに行ったと書かれてあります。彼が陸地に、魚の中にいたヨナでしたけども、陸地に吐き出されてから、その陸地からですね、ニネベまでどのくらいあったと思います？約800キロあったそうであります。1日、32キロ先ほどアサホラン先生は35キロ歩いたそうですけれども、だいたい32キロから35キロぐらい歩けるのでしょうか。と計算すれば25日間ぐらいかかった、行くまでにですね。すぐにパッと行ける距離ではありません。いろんな谷あり山あり、いろんな危険もあったでしょう。そのニネベの町にたどり着くのも大変だと思うんですけども、彼はそこに行ったのであります。ニネベはどんな町であったのか。アッシリア帝国の大首都、大きな町と書いてあります。回るのに町全体をね、外の方ですが3日かかったとあります。3日かかるほどの広さであったと書いてあります。人口もそのまま聖書で言えば4章の11節見ると12万人ぐらいの人たちがいたのではないかと理解することができます。昼和の町6万人ちょっとね、から少なくなりましたけれども、2倍ぐらいの人口ですよね。大きな町の一つでありました。皆さん、ヨナはどんなメッセージを語ったのでしょうか。聖書は たった一言、あと40日するとニノベは滅びるというメッセージでありました。なんと単純なメッセージ、あるいは厳しいメッセージであったでしょうか。ある方はですね、このヨナの説教は伝法的な説教だと言いました。伝法的な説教、短いで要点だけ語るメッセージ。まあ、昔ね、今は伝法使わない、あんまり使わないですよね。父来とすぐ帰れとかですね、そんなのが昔あった伝法で売ってたわけですけども、伝法的なメッセージだとこう言いました。聖書にはこの言葉しか書いてないんですけど、私はいろいろと調べましたけども、他にも語ったんじゃないんだろうかと想像します。自分はどこから来たのか、自分は何者か、ね、一緒で聞かれましたよね。あなたはどこから来たのか、どこの国の人か、どの民の。私はヘブル人です。私は海と陸と作られた天の神、死を恐れるものですと証ししていたところがありましたけども、彼はいろいろ聞かれたでしょうね。どこから来たんだろう、あなたは何者か。まあそういう聖書はもうこの一点だけしか書いております。これ私の想像ですよ皆さん。世のは自分が逃げてきたこと、魚に海に乗って逃げようとして嵐に出会ったこと、そして海に投げ込まれたこと、神様助けてくださいと言ったら神様は憐れんで救ってくださったこと、彼も悔い改めました。そして神により頼みました。神様は憐れんで私を救ってくださった、そういうことも彼は証も含めて語ったのではないかなとそのように思うんです。ただね、40日したら滅びるよ、何も感情もなく、ただ義務的に、まあ彼はね、そこの町の人たちが救われることあんまり願ってなかったってこう書いてあるんで、そことどう合わせるかなっていうところがあるんですけれども、私はなんか冷たく、ただ滅びるよ、40日経ったらあなたたちは滅びるんだからっていうだけのメッセージではなかったように思うんですね。痛みを覚えながら、愛を持ちながら、そのように語るところがあったのではないだろうかと私は思うんです。私だったらただ滅びるよ、ね、40に経ったらあなたたちは滅びるんだよって言っただけのメッセージ、他にも愛を語り、そういう面を覚えます。さて、これがヨナのニネベの宣教の姿でありました。さて、次に人々の反応であります。人々はヨナのメッセージを聞いてどう反応したのでしょうか。5節、人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで、アラムをまとったと書かれてあります。ヨナの人々は、二度目の人々はヨナのメッセージを聞いて信じたと書いてあります。そして断食をしてアラムをまとった。この断食とかアラムっていうのは、悔い改めの行為でした。当時の人たちが、私悪いことをしたな、罪を嘆くときに、悲しむときに、悔いとき、もうしないよっていうそんな思いを持つときに断食をし、そしてアラルノをまとったのであります。聖書はそこで終わっておりません。 王様の耳に入りました、ね、まあ町の、まあ、広いと庭園のところから始まって大臣そういう城の中央にいらっしゃるところの王様の耳にも入ったところから驚くなかれ王も王衣を脱いで断食をした。そればかりではありません。法令を全地域に送った。みんな人間も人も家畜もみんな断食をしなさい、あらぬのをまといなさい。もしかしたら神様を思い直してくれるかもわからないというところまで書いてお触れをこう出したとこう書いてあります。皆さん今日のところでユニークだなと思うところは、家畜も、ね、牛も羊も皆何も味わってはならない、ね、人も家畜もあらぬのを身にまといっていう、人だけでなくて家畜まで入ってるということですよね。これはいくつか意味があります。一つは悔い改めが徹底的であったということです。悔い改めが全ての面に及んでいったということです。もう一つは神の裁きというものは人間の罪の故に動物にまで及ぶということ、そして同時に神様の憐れみを受ける対象であるということ、を教えているのではないかと思います。皆さん、私たちは今日のところを読んで、あのアスリアの帝国の大首都2年目の人たちが王様をはじめ全ての人が悔い改めた、神に立ち返った、本当かな、信じられないよと受け止めれるところでもあると思うんですね。私もそういう気持ちがあります。町全体が悔い改めて神に立ち返った、そんなことがあるんだろうか。でも皆さん、実際に起こったのです。実際にそのようになったのです。なぜかというと、イエス様がですね、ルカの11章の32節でこのように言ってるからです。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからですと、イエス様がそこで2章3章の出来事がその本当だったんだということを語っているのであります。皆さん、この2年目の人たちが悔い改めた、なぜこのようなことが起こり得たのでしょうか。どうして起こったのでしょうか。まあ、もちろんヨナが出かけていって神の言葉を語ったということありますよね。まず一つとして挙げましょう。二つ目、国の事情もあったのではないかと思います。その時代の前、そしてまたその時にいろんな災いが起こっていた。だからヨナが来て40日経てば滅びるよと言った時にそれを受け止めることができた。みそ私たちもですよね。地震が起こり、このコロナが起こり、いろんなこの10年近くいろんなこと起こってますよね。まあ、阪神大震災から言うともっとですね、10年前の 津波、大震災、そしてコロナ、まだ続いております。こういうことがいくつか起こってくると、皆さん私たちどう思います？ああ、世の終わりが来たのかなって思うじゃないですか。当時の人たちもいろんな敵国から攻められること、バビロンという国がその周りに強力な帝国としていつも危険がありました。いろんなことがあった。そういう中で災いが起こるよって時に、それを真剣に受け止めることができたのではないかと思います。さらにもう一つ要因を言います。これが中心であります。それは神の御業が行われたということです。人間的に考えることはできません。神の御業がなされた。信仰は聞くことから始まる。キリストの言葉から始まると聖書に書かれてあります。ニネベの人たちは神の言葉を、世の中から語る言葉を聞いたのであります。神の言葉が語るときに聖霊も働くのであります。聖霊は罪について、義について、裁きについて認めさせると書いてあります。ですから本当に神様の言葉が及んでいったときに、聖霊なる神様も働き、人々の心に罪や義や裁きについて悟らせてくださったのではないかと思います。これ神様の奇跡以外考えることできません。町全体が悔い改めたのであります。さて3番目に神様の憐れみであります。もう言うまでもありません。実節、神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかったと書かれてあります。神様がニネベに対する災いを思い直したのはなぜか。彼らがひたすら神に願った、祈ったからです。聞いて神を信じたからです。行動に荒らし悔い改めたからです。悪の道から立ち返ったからであり、悔い改めが徹底してたということを先ほども言いました。本当に神様はへりくだるものを高くしてくださる方であります。神を信じる者に恵みを注いでくださる方であります。その悔い改めを通して神様は災いを思い直されたということであります。皆さん、神様は私たちのように気まぐれではありません。心どんどん変わる天気のように心あっちこっちあれってこう変わるお方であります。神様のいつも中心は愛と義なるお方だということです。愛の方であり、正しい方であり、義なるお方でありますけれども、また憐れみ深いお方であります。ニネベの人たちに対して神様は憐れみを示されました。裁きを思い直してくださったのであります。皆さん、ヨエル書のですね、2章の13節にこのような言葉があります。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、 あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださると書いてあります。先ほど触れませんでしたけれども、大きな町ってありますね。でこの大きな町っていうのは先ほど説明した意味もあるんですけども、神にとって大きな町という意味もあるんだそうです。どういうことでしょう。神にとっての大きな町、神様にとって大切な国、人々ということではないかと思うんですね。神様いつの時代であっても、この時代であろうが、今までの時代、今日、これからも罪悪を悔い改めて神に立ち返ることを願っておられる方だということを、私たちはこのヨナ書を通して学ぶことができるかと思います。神様はどんな国の人々であっても、どんな人であっても、私たち人間はいつも民族の差別をしたり、国が違うから、肌色が違うから、文化が違うから、いろんな違いを挙げて差別をしたりして、何か神様の恵みとか祝福を制限しているところがあるかも分かりません。でも神様は全ての人が真理を悟ることができることを願っておられる。神様は忍耐して待っておられる。全ての人が悔い改めに導かれることを願っておられる、そのようなお方であります。どうか今日まだイエス様を信じてない方おられるのでしたら、私が伝えるメッセージは、神の前に悔い改めて神を信じなさい、イエスキリストを信じなさい、そのメッセージを語りたいと思います。私たちの今の時代はどんな時代でありましょうか。ニネベのような悪のはびこる時代ではないでしょうか。多くの人が神に背を向けて生きております。先ほど司会者の祈りがありましたけれども、自分の利益だけ求めて生きております。その家に悲しみや辛いことやいろんな問題が起こってまいります、起こっております。神を愛すること、人を愛すること、自分の利益を求めず隣人を愛すること、そのようなことが願われていると思います。どうか私たちは神様の御心を今日教えられました。神の言葉の力を知りました。私たちのなすべきことって何でしょうか。イエス様は私たちのこの町も大きな町と言ってくださるんでしょう。この町に私の民がいると聖書の中にありますけど、宣教の働きっていうのはいつの時代でも緊急であります。この町、隣の町、世界、私はいつも自分の 何でしょうかね、視野が狭いなって思う時があります。宣教っていうことを考えた時に、世界に目を向けないといけないんだな、まあ学さんが、タンザニアの準備をしておりますけど、私たちの目をアフリカに、タンザニアに目を向けさせてくれます。タンザニアはですね、大統領が変わったんだそうです。昨日お聞きした新しいで、なんかイスラム教徒らしくてですね、宣教師は入ってこれない。でも彼は数学の教師で入るので、ビザが多分降りるんだろう、降りるんじゃないのかなっていう話でした、ね、イスラム圏というかイスラムがどんどん勢力を広げている時代ですよね。なかなかキリスト教が入っていけなくなってきている国がいっぱいあります。宣教の厳しい時代でありますけれども、本当に私たちは身近なところから日本や世界やそういうところにもっとこの目を向けていくことができたらと、そのように思うのです。まあ大きなことを言いました、身近なところで血を明かししていきたいと思います。イエス様を伝えていきましょう。御言葉を語ってまいりましょう。主は勇気を与えてくださると思います。祈ります。天のお父様、お祈り皆をあがめます。6月の20日の主の日を迎え、良い天気の中でこうして御堂に集められて共に礼拝を捧げることができて感謝です。神様、ヨナ書の三章を通してヨナの宣教、そして神様の大いなる御業を学ぶことができました。到底考えられないようなことがあなたの働きによって町全体が悔い改めて神に立ち返ることができた。神様の大きな憐れみに預かることができたことを学びました。あなたはいつも悪や罪がはびこっている町を神様ご覧になられて、あなたに立ち返ること、悔い改めて立ち返ることを願っておられます。主よ、どうぞあなたの心をさらに私たちに得させてください。そして主の愛に聖霊に強められて押し出されて、あなたの御言葉を伝え続けていくことができるように助けてください。今日私たちはまたここから使わされて聖殿の場所に参ります。どうぞ行ったところで、置かれたところで、イエス様を証しし続けることができるように助けてください。人々の信仰を強め、神様の思いを本当に乱して、聖霊に満たして用いてくださるようにと願いをいたします。今日届いなかった兄弟姉妹たちの上に、主をどうぞ特別に帰りに来てください。イエス様の名前を通してこの祈りを捧げいたします。アーメン。